イエス様は言われました。あなた方貧しい人たちは幸いだ。神の国はあなた方のものである。この言葉を語られた時、イエス様は心から喜び、父なる神様に感謝していたと思います。なぜなら、神の国に入れられた人々が今目の前にいるからです。宣教活動を開始されたイエス様は、これまでガリラヤ中の町や村でひたすら神の国の福音を述べ伝えてこられました。私は他の町々にも神の国の福音を述べ伝えなければならない、自分はそのために使わされたのであるとおっしゃられた通りです。ここでイエス様が言っておられる神の国というのは、いわゆる私たちが死んだ後に行く世界のことではありません。そしてまた見える形作られていく理想的な世界のことでもありません。神の国、イエス様がひたすら語られた神の国というのは、神様の恵みのご支配のことです。イエス様はパリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたのに対して、このように答えられました。神の国は見える形で来るのではない。見よ、ここにある、あそこにあるなどとも言えない。神の国は実にあなた方の中に、ただ中にあるのだ。つまり神の国、神様の恵みの支配は、目には見えないけれどすでにあなたたちのただ中にあるのだ、そういうふうにイエス様は言われました。そしてその目には見えないけれども私たちのただ中にある神様の国、恵みの支配というものがどういうものであるのかということを、イエス様は多くの例え話を用いてお話をされました。神の国というのはこういうものだよ、神の恵みの支配というのはこういうものだよ、そういうふうに多くの例えを語られたのです。その一つの例え話の中に有名なタラントンの例えというものがあります。もう皆さんよくご存知かと思いますけれども、それは主人が、旅に出るときに自分の財産をしもべたちに預けるという例え話ですね。で、主人はしもべたちにそのしもべの力に応じて5タラントン、2タラントン、1タラントンずつ分け与える。そして旅に出る。そして帰ってくるとしもべたちはご主人様に、あなたからいただいた5タラントンをもとに商売をしてもう5タラントン儲けましたと言って渡す。すると主人は、忠実な良いしもべた、よくやった、お前にもっと多くのものを管理させようと喜ぶんですね。そして2タラントン預かったものもそれをもとに商売してもう2タラントン儲けて、主人様、あなたが与えた2タラントンともう2タラントンあります。報告すると主人は同じようによくやった忠実なしもべだと喜んで多くのものを管理させよう。で、最後に1タラントンのものがですね、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところからかき集める厳しい方だと知っていましたので、その1タラントンを地に埋めておきました。それがこの1タラントンですと渡す。すると主人は、怠け者の悪いしもべだと怒ってそれを取り上げた そういうお話です。で、この例えを通してイエス様は、神の国ってどういうものなのかっていうことを伝えようとされたのかというと、神様は一人一人にその人に合った役割と持ち場を与えてくださるということを言われているのです。その人一人一人に必要な能力とともになすべき務めを置いて与えて、そしてそこのふさわしい場所に置いて生かしてくださる。しかし人間はですね、互いに能力ですとか成果を比べて評価し合い、けなし合ったり羨ましがったり、落ち込んだり妬んだりということを、まあ、繰り返すわけです。まあ、私たちがそうやって互いを比べ合って責めたり落ち込んだり、そういうことを繰り返しているのは、私たちが神様を見失っているからであります。神様を忘れてしまうときに、私たち人間はそういうふうな生き方しかできなくなる。神様と切り離して自分の命、また自分の人生というものを捉えているからです。そういう私たちにイエス様は、本来人は神様によって命とともに、その人だからこそできる使命と、それを成し得る力を与えられて、そこに置かれているのであり、その神様に対して私たち一人一人がその置かれたところで、忠実に自分の使命を果たしていけばよいのだ、そういうふうに教えられるのです。まだ1タラントンを地に埋めた人のように、結局どういうふうに人間が生きようと、最終的に神様がこの世界を導いて、神様の思い通りに全てがなるなら、私たちがどう生きようと構わないではないか、努力したって無駄なんではないか、でそういうふうに、生きるのも、また神様の恵みの支配を知らないゆえです。神様は私たちのただ中で、私たち一人一人の命、人生、日々の本当に小さな生活の隅々、そういうことを用いて神様の恵みの支配を行き渡らせていかれる、そういう方なのだというのです。私たちは本当に自分の人生や命や日々の生活を思うと、本当にちっぽけで取るに足りない、そういう歩みでありますし、そういう存在だと思うわけでありますけれども、そのような私たちを神様が恵みの支配によって用いてくださる。そしてそのような本当に小さな歩みに対して、神様が忠実なしもべだ、よくやった、そういうふうに迎えてくださる。そのように神様の恵みの中で生きられるということは、誠に幸いなことなのであります。そのように神様との関係で、横のつながり、横の関係だけでなくてですね、神様とのこの縦の関係で自分の命、人生というものを捉え直して、神様に対して忠実に生きていく、それが神の国を生きることなんだ、そういうふうにイエス様はこの例えで教えておられるのです。もう一つ有名な例えを紹介しましょう。これもまた皆さんご存知かと思いますが、ブドウ園の例え話、労働者の例えです。ブドウ園の主人がブドウ園で働く労働者を夜明けに雇いに行く。そして一日につき1デナリオンの約束でその労働者を雇う。で次に9時に行ってまた雇い、12時に行って雇い、そして最後ね、夕方にまた行って雇う。そして一日が終わった時に、その夕方雇ったものから賃金を支払っていく。そしてみんなに1デナリオンずつの賃金を支払ったという例え話ですね。で、こ この例え話を通して神様、イエス様がおっしゃりたいことは、まあ、その中心は神様の国に生きるということは、神様の限りない憐れみの中を生きることなんだということなんです。さっきの例えで、私たちは神様からなすべき務めを与えられて、そしてそれを与えられた置かれた場所でなしていく、そういうことを聞きましたけれども、しかし私たちはその神様から与えられた使命を十分に果たしているのかと問われたときに、はいとすぐに答えられる人はまずいないと思います。昨日までの1週間、私たちは神様から与えられた務めに十分に応えてきたでしょうか。励んできたでしょうか。母として、父として、妻として、夫として、あるいは友人として、隣人として、神様の御心に沿うような歩みをしてきたか。まあそういうふうに振り返りますと、私たちはいつも不十分で、中途半端で、賭けや失敗だらけで、むしろ本当になすべき務めを何にも果たしていないと、まあそういうふうに言わざるを得ないのではないでしょうか。それが私たちの実際の姿であります。そうしますと、私たちというのは、この例えに出てくる主人の期待に全く添えない、夕方から雇われたような労働者のような、そういう存在なのですね。けれども神様はこの例えの主人に、描かれているように哀れに深く十二分にそのような私たちに報いてくださるのだというのです。私たちができた分だけ、頑張った分だけ報いてくださるのではない。私たちのできた分、頑張った、もうそれも何倍も何十倍もそれに対して報いてくださる、そういう哀れみ深い方なのだということなのです。神の国に生きる、神の恵みの支配の中に生きるということは、そういう限りない神様の哀れみの中で生きることなんだ、そういうふうにイエス様はこの例えの中でお話しくださったのであります。まあ、そういうふうにして読んでいくと、本当に聖書の中にたくさんの神の国についての例え話が載っていますが、面白いんですね。とても恵みが豊かにその例え話の中に秘められているので、今朝はそれを全部お話しできませんので、ぜひお家に帰ってまた聖書を読んで、神のご支配というのがどういうものかということを味わっていただきたいと思います。イエス様は人々が本当にそのような誠に豊かな憐れみ深い神様の恵みの支配の中を生き始めている、その姿を見て喜びにあふれ、父なる神に感謝しながら、そしてあなた方貧しい人たちは幸いだ、神の国はあなた方のものである、そういうふうに語っておられるのです。ですから幸いなのは、貧しいことそのことそのものにあるのではなくて、イエス様が語ってこられたその神の国、神のご支配、恵みの支配の中に生き始めるようになった、そのことが本当に幸いだというふうに語っておられるのです。では神様のその恵みの支配の中に入れられることと貧しいということは無関係かといえば、決してそういうことはないのです。イエス様は、富んでいる者が天国に入るのは難しいものである、またあなた方に言うが、富んでいる者が神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しいと言われました。つまり、富んでいる者が神の国に入るのが難しい、逆に言えば貧しいものこそ神の国に近いということなのです。ではなぜ富んでいるもの、 財産を多く持っている者は神の国に入るのが難しいのでしょうか。それは困窮することなく、飢えることなく、乾くこともなく、今の生活に満足してしまっているからです。この地上の生活で、この地上のもので心も体も魂も満たされてしまって、他に求めるものがない。この地上の生活でもう満足してしまっているけれども、その地上のもの、その人を満たしているその地上のものは、イエス様の言葉で言えば、虫が食ったり、錆びついたり、盗人が忍び込んで盗み出したりするようなものです。それらは死と滅びから免れることはできません。地上のものはすべて、地上とともに過ぎ去る、虚しいものであり、滅びるものであるのです。そういう地上と共に過ぎ去るもの、虚しいものによって心も体も魂も満たされてしまっている。それは本当に災いな、不幸なことだとイエス様は言われるのです。虚しいものに満たされて、あるいは虚しいものだけを追い求めて生きていく。その人生は、その命は本当に不幸なのだ。けれども、今イエス様の御言葉を聞いている人々は、貧しさや病、悩みや問題を抱えているからこそ、救いを求めて、慰めを求めてイエス様のところにやってきた。そして神様の御言葉を聞いている。そしてこの神様の御言葉を聞くところから、神様の恵みの支配というのは始まるわけですね。そうやって神様の恵みの支配の中に生き始めているあなたたちは本当に幸いなのだ、そういうふうにイエス様は言われるのです。しかし、考えてみますと、今まさに困窮し、苦しみ、悲しみ、涙を流している人に、あなたは幸いだ、そんなふうに言える人は普通いないと思います。傍らにそういう人がいたときに、私たちはそんな無責任なことはとてもじゃないけど言えませんね。いつかきっと幸せになれるよ、せめて言えるとしたらそのぐらいですね。きっといつかは大丈夫だよ。でも心の中では確信持って言えはしません。けれどもイエス様は、困窮する人、苦しみな、涙を流す人に、あなた方は幸いだとはっきり言うことができる。それがなぜかというと、ご自身が十字架と復活によって誠に確かな救いを、恵みをもたらすことができるからです。自分が神様から与えられた使命、それは十字架と復活をもって永遠の命を与えること、それを与えることができるからこそ、イエス様はどのような状況でもあなた方は幸いだ、そう確信を持って語ることができるのです。このイエス様と出会い、イエス様のことを知り、そしてイエス様に信頼し、そしてイエス様と共に歩む、そこに誠に確かな幸いな歩み、永遠の命があるのです。まばたきの詩人と呼ばれた水野源蔵という方がおられます。皆さん ご存知でしょうか。父が最後に牧会したのが、信州の榊栄光教会という教会でした。その榊栄光教会の出身の方が、この水野源蔵さんという方で、その教会には水野源蔵記念館というのがあるんですね。で、この水野源蔵さんというのは、10歳の時に赤痢になって、高熱が1週間続いた それゆえに脳性麻痺になり、もう首から下の機能を一切こう失ってしまったんですね。で、彼のできることは寝たきりで、ただ唯一瞬きをすることだけだったんです。もう全てあとは人にやってもらわないといけない。そして家族はその瞬きしかできない水野源蔵さんとどういうふうにコミュニケーションを取ったかというと、このあいうえおや数字が書いてあるこう紙を見せてですね、こうずっとこう追っていって、言いたいことになった時に瞬きをしてということで、瞬きをするところでその本人の気持ちをこう聞き取って、そして会話をしていった。そういう中で家族はその水野源蔵さんにこう聖書を、ね、読ませてあげるんですね。もちろん自分でめくれないので、お母さんがもう枕元に置いてこう毎日こうめくってあげるというような形で聖書を読む。そこで彼はイエス・キリストを信じて洗礼を受け、そして瞬きの詩人として多くの詩を残しているんです。で、その詩の中にこのような詩があります。悲しみよ、悲しみよ、本当にありがとう。お前が来なかったら、強くなかったなら、私は今どうなったか。悲しみよ、悲しみよ、お前が私を、この世にはない大きな喜びが、変わらない平安がある、主イエス様の身元に連れてきてくれたのだ。主イエス様の元に、この世にはない大きな喜び、平安、変わらないそういう幸いがあるのだと言っているのです。その幸いは悲しみ、大きな悲しみを超える喜び、平安なのだというふうに語っているのです。このように私たちは困窮や悲しみ、苦しみ、涙を流す時にこそイエス様に出会います。なぜなら本当に深い悲しみ、その闇が深ければ深いほど、ただ一人イエス様だけが慰められるし、その闇に光をもたらすことができる 方なのだということを知ることができるからです。そして私たちはそのイエス様を見上げて歩めば歩むほど知らされるのは自分の貧しさではないでしょうか。ルカによる福音書は貧しいものは幸いであると書いてますけど、マタイではここを心の貧しい人々は幸いであると記しているんですね。それはそういうことを言っているのだと思います。私たちは神様を見上げて歩めば歩むほど、自分の愛の貧しさや信仰の貧しさというものを知らされていきます。本当に自分がいかに神様から程遠い惨めな人間だということを知らされてきます。なぜならば、私たち人間、互いに見比べ合っているときには、はっきりと自分のことを知ることはできないですけれども、誠に正しく、清く、愛に満ちた神様の前に立つときにですね、本当にそこから程遠い自分の惨めな姿というのを知ることができるわけです。そうしたときに私たちはいよいよ神様により頼み、憐れみを求めて祈るほかない。しかしそういうものをですね、神様は喜んで慰め、そして受け入れてくださるのです。ですから、貧しいものは幸いなのです。貧しいからこそ何も持っていない空っぽの私たちの中にですね、神様が、神様の恵みや愛、最も良いもので私たちを満たしてくださるからです。私たちが何か別のものでいっぱいだとそこには入らないですけれども、私たちが本当に貧しくて空っぽであればあるほど、そこに神様の恵みが満たされるのであります。今年に入ってすぐに妻月見山教会は一人の兄弟を神様のもとに送りました。で、この方は92歳になる直前でこう召されたんですけれども、昨年の夏に他教派から展開されて来られた方でした。で、この方はもう本当に礼拝、御言葉を聞くことをもう生きる、 土台にしておられる、そういう方でありまして、本日の礼拝の姿勢、御言葉を聞く姿勢には、本当にこの方はこの礼拝で生きてるんだなということが、まあ、よくわかる、そういう方で、私も教会員もみんなその方の姿に励まされていました。で、この方がですね、10月に脳梗塞で倒れられて、一時はもう死をも覚悟しました。ところがそこからまた少し徐々にこう回復したときに、ご本人がクリスマスには礼拝に出たい、出席したい、そして聖餐に預かりたい、もうそれを目標に頑張って療養をなさって、なんと見事元気になって、クリスマスには共にクリスマス礼拝を捧げ、そして聖餐に預かり、手を取って喜び合いました。それから2週間後、いつものように朝の散歩をし、昼ご飯を召し上がって、ちょっと体調が悪いとおっしゃって、その夕方に本当に静かに安らかに神様のもとに召されました。そして葬儀はご本人の希望に沿って、もう写真と写真に添える花だけ。あとは主日礼拝と全く同じような形で葬儀をしてほしいということで、もう主日礼拝をしているような気持ちになるような葬儀でした。本当にその神様が共にいてくださる、この方をずっと共にいてくださる、今もこれからも後もということを慰めと希望を持って心に刻むことのできる葬儀でありました。で、私は本当にその方のそのような歩みを見るときに、この人は本当に幸いな人だというふうに思いました。今朝の聖書の御言葉を思い出しました。ただ神様により頼み、そして神様からいただいたものによって満たされて生きる、そして それは本当に確かで永遠なものなのであります。私たちも本当にこのような礼拝を通して、ただただ神様からいただく恵みによって、その確かな恵みによって生かされていく、そういう一人一人でありたいと思うのです。そしてそういう私たちをご覧になって、神様は誠にあなた方貧しいものは幸いだ、そういうふうに言ってくださるのです。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、イエスキリストを通して私たちを罪と死の滅びから救ってくださり、計り知れないあなたの恵みのご支配の中を歩ませていただける幸いを感謝いたします。どうぞこれからもあなたの御前で自らの貧しさを自覚し、ただただあなたからいただく恵みにより頼みながら、そしてそれによって生きる一人一人とならせてください。またこの教会に連なる兄弟姉妹一人一人も同じ幸いのうちを歩みますように、またこの教会がこの地にあって、この神様の救いと恵みを力強く証しする教会として立つことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。